皆さんこんにちは。不動産業ライフリッチの甲斐俊一郎でございます。これから宮崎に関すること、不動産に関すること、生活に関すること、あれこれについて軽く情報を発信していきたいと思います。2020年3月16日、本日のテーマはあまり知られていない宮崎神宮のあれこれでございます。そのことについてグラフィックデザイナーの坂井さんとともに、前宮崎県文化財保護審議会会長甲斐良介先生をお招きいたしまして、宮崎神宮についてお聞きしていきたいと思います。甲斐良介先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは宮崎神宮にお参りするときに気をつけておいた方が良いことがあるとお聞きしたのですが、そのあたりをご教示いただけますでしょうか。また神木などについてもよろしくお願いいたします。
はい、まずね、宮崎神宮は一番入り口の方からちょっとお話しますとね、ちょうどバスを降りて、ちょうど神宮の境内に入る左手の方に大きなね、楽風章というものすごく大きな木があります。これはね、宮崎神宮が明治18年に、国の、まあ、重要な神社にまあ指定されるんですよね。まあ、今そういう神社の制度はありませんけれども、寛平大社というね、神社の中で一番位の高い、位をもらうんですよ、宮崎神宮がね。その時に有名な高木健官という人がおります、宮崎にね。あの、お医者さんで、高岡から出てね。
お医者さんなんですね。うん、
そして、海軍の軍医さんになったんですよね。そして海軍のお医者さんで一番高い位になるんですよ。軍医総監という高い。
はい、
で、高木健官さんは有名な人になったわけですね。で、その高木健官さんを中心にしてね、宮崎の有名人が、宮崎神宮をもっとその寛平大社にふさわしい立派な建物に建て替えようという運動が起こるわけで、でそれまでの宮崎神宮は小さな神武天皇社という小さい神社だったんですよね。でまあ江戸時代中は今の社殿の後ろに見えませんけども、あの長さ70メートルぐらいの前方後円墳があるんです、宮崎神宮は。その古墳が、あの船塚という名前の古墳なんですよ。こう長さが70メートルぐらいです。相当大きいんですよね。
前方後円墳なんですか。
前方後円墳です。だから古墳は高いところからだんだんこう降りてきて、最後の平地に降りてくるんですよ。なぜ平地に降りてくるかというと、その前方後円墳ができた頃は、人間がね、平地に水田を開くことが一番大事になるから。お米を作らんといかんことが非常に大事になってきて、こう平地に降りてくる。そして今度はお米を作ることが最も大事になるから、古墳は作らないようになる、田んぼを開くようになる、どんどんどんどん、ね。まあ順序で言うと、その後その有力な人は古墳を作らない代わりに祖先の神社を建てたりお寺を建てたりするようになるんです。
じゃあ古墳の代わりなんですね。
そう、古墳の系譜になるわけ、
ね、お寺っていうのは。
それが奈良時代から平安時代に移っていく頃です。だから古代の有名なお寺とかね、神社、豪族とみんな関係があります。
へ
え、なるほどなるほど、
そういうことなんでね。しかし、まあ、宮崎もその宮崎神宮は多分この辺の土地を支配した有力豪族がね、やっぱ建てたと思いますが、それはまた古代史の中では出てきますけども
。あ、なるほどですね。
でそれがまあ明治になって、あの明治政府は明治天皇を中心にした国を作るわけですね。徳川将軍家を打ち破って新しい国を作ったから、だから天皇の祖先神に関係のある神社をとても大事にするわけ。だから一番祖先の天照大神を祀った神社が最も大事で伊勢神宮になる。でそこを頂点にして天皇家の祖先を祀ったあちこちにある神社をずっとこう位をつけておくわけ。
あ、じゃあ掘り起こしをやったわけですね。
ピラミッドができるわけ
ですね。なるほどです ですね。
でその頂点は明治政府が支配する、ね、
うん、
そういうことであの宮崎連合も官兵大社という高い位をもらうわけです、
うん、
で それが明治18年でそれを機会に宮崎県内で、宮崎神宮をね官兵大社にふさわしい立派なあの社殿にしましょうという運動が起こるんですよ、
うん、
そして今話をした高木健官さんという人が一番委員長さんになって組織ができるわけね。で県内とかいろいろ寄付を集めていくわけです
、うん、
ところが非常に、まあ面白いことにね、そのそれにいろんな人がまあ加わっていくわけですけど、最初にね宮崎市に、おった植木屋さんがね、そういう運動ができるなら珍しい木をまずその境内に植えたいというので、ね、その落雨症というとても大きな木を苗を持ってきて植えるんですよ、明治29年に。それが今もう120年ぐらい経ってね、ものすごく大きな木になったわけね。でなぜ落雨症かというと、その植木屋さんは北アメリカから初めて輸入してきた珍しい木がありますと。でこれをリングの入り口に植えさせてくださいというので植えるわけ。そして、宮崎神宮は今度はその県内でそういう、新しく神社を作る動きが起こってね、明治32年か3年頃からね、あの県下全体で寄付金を集めてね、
うん、
その明治宮崎神宮を作る大運動が起こるわけですね、
はいはい、
その時に県内のもう、まあ、名だたる人はみんな寄付するわけですよ、
うん
うん、でそのことがね東京に聞こえてね、明治天皇がね天皇家の祖先を宮崎で祀ってる神社にね、
うん、
官兵大社を作るそうだからっていうのでね、明治天皇がポケットマネーをね寄付されるんですよ。1万5千円だったかな、その頃の金で。
その頃1万5千円って言ったら今で例えるといくらぐらいになるんでしょう。ま
あ、100倍か1000倍ぐらいだわね。
すごい価値
を思う。かなりの金額に。
そう、普通のね、普通の月給取りの月給は10円か15
円。その時代だ。
ね。で、明治天皇が寄付されたからというので、国会もね、全く、それも、このこと初めてしか、あの、そのことしか例がないんですけど、国の予算でね、宮崎神宮を、なんか、その、1万5000円か3万円かね、金額をちょっと忘れました、どっか書いていたかもしれんけど、あの国の国会が予算を組むんですよ。宮崎神宮を作るの。そういう珍しいことが起こるわけですね。そして、8カ年計画かなんかで作り始めるんです。そして、その神宮はね、伊勢神宮の形をモデルにして作っていく。神社の形式というのはもう決まっててね、形が決まってて、
うん、
宮崎神宮の形式というのは、あの、伊勢神宮の形式をもとに決めていくわけですよ。伊勢神宮の形式は、神明造りという作り方なんですね。あの例えば横から見たらこうとか縦から見たらこうとかいくつもあるんです、形式やね、はいはい、でここにあの地儀を乗せるこうなったのね、
うんうん
うん、でこの地儀を乗せるあの この横はカツオギっていうんだけど、よあのこれを前から見たらこういうふ
う
に見えるわね、ここが、
はいはいはい、
こう重なったとこは見えなくて、はい、この木が見えてるわけね。でこの本数も神社の建物の大きさで決まるんですよ。あの3つしか載ってない一番最初、これ奇数ですね、全部ね奇数になる
ん
です
。
なぜ奇数かというと、奇数でないと真ん中が取れないんです。
ああなるほどなるほど、そうですね、中心がね、
うん、だからこういうの真ん中を取るからこうなる。だから小さい神社でもこれ真ん中を取るんですよね、こんなのね、
うんうんうん、
でこう真ん中を取って一軒ずつこう区切っていて、一番大きい幅で7軒まで、うん、7軒とか9軒とか取る、
うん、
一番小さいのは三軒間といって、まあ、三つ食いで、もっと小さいのは一軒間という、ね、これは最も小さい形ね。
面白いですね。
だからこれは3本か5本か7本か9本かになるわけで、このカツオビは。まあ神社というのはね、そういう形式になっているわけですよ。まあこういうものが乗っかっているわけね。
面白いですね。
で、宮崎神宮は、あれ、写真を撮ってよくよかったけど、確かね、7軒間になっている大きな造りになっていると思いますね。そして、あの中央にその本殿を置いてね、両側にあの脇殿というのがあると、
うんうん、
もう一つ小さい神社が両脇に作ってあります。宮崎にはね、そしてあの、まあ神武天皇を祀った伊勢神宮からこうにつながる大事な神社だからね、その一般の人が神様の直前まで行ってお参りできないようにしてあるんです。本殿があったらね、ずっと庭の手前の方に拝殿がある、お参りする、
ね、
中拝殿っていう、
うんうん、
あれより向こうには行かれるようになってるでしょ。
距離がありますもんね。
だから尊い神様だからね、そばまで行かないんです、神職以外は。手前はあの中拝殿で、
恐れ多いという感じ、
中拝殿でお参りするんです。だから中拝殿があるっていうのが非常にあの珍しい
です よね。あ、そうなんですね。あんまり
気にせずに
拝んでるけど、
中拝殿のもと手前にずっと垣根が、隙間垣がこうしてあってね。
ああ、そうですね。確かに。
こう歩いていって、うん、
空間があります
、ね、一段上がってから中拝殿に行って、うん、もうちょっと向こうにあの本殿が見えるでしょ。
はいはいはい。
だからそういうのはその神社の権威をね、もう厳かに示すための作りなんですよ。
なるほどですね。
だから非常に古い、もう決まった形式でね、あの作ってあるわけ、あそこは。だから、まあ一般の人は中拝殿までしか行かない。で、この作り方はね、まあ日本のそういうさっき見たように伝統的な作り方で、非常にその神社の形式を後世に伝えるのに大事な建物だからね、あの平成8年にね、
うんうん、
国の登録文化財という重要文化財に次ぐ文化財に指定された。
ああ、そうなんですね。
あの国宝があって重要文化財がありますかね、
その下ぐらいに、
うん、その次があの登録文化財。なぜそんな制度を作ったかというとね、国宝とか重要文化財に指定したままにしておくと、その次にある重要なのがね、
うん、
なくなったりすると困るでしょ。歴史が長く経てばもっと下にあるのも、
はいはい、
あの次々上がっていくからね、
格上げしていくわけですね。
だから、うん、まああと50年か100年このままでいけば
重要文化財、
非常に重要な文化財になるというなのをね、今のうちに登録文化財ちゃんときちんとして国が管理するようにしたわけですよ、
はいはい。なるほど、それはいい考えですね。
平成になってできたんですね。その重要文化財にはなってないけど、非常に大事な文化財がね、壊されたりなくなったりしていくので、登録文化財というのにして次のものをも保存せんといかんで、
ほう、じゃあそのうち重要文化財に
平成8年になったわけです。
なるほど。
で、なぜその重要かというとね、この宮崎神宮はね、あの、まあ、明治の初めに、伊藤忠太さんという、うん、あの、明治時代に、あと学問が盛んになった時ね、日本の伝統的な社殿建築とか寺院の建築をね、ずっと研究してきて、日本独自の大切な建築をね、神社建築を学問として研究した人がおるんですよ。最初にそういう学問を打ち立てた人だ、まあ、そういう人がいるから、まあ、こういうあの記録も残っていくわけですね。
やり方とかいろんな、
う
ん、
そうですよ、
作法じゃないけど載ってるわけですね、
うん、だからこの伊藤忠太さんの伝統、こういう社寺建築のこういう、これ専門書ですけどね、こういう本が残ってるんです。 高いんですよ、この本。
ありがとうございます。
お宝
本。で、その伊藤忠太先生という人が、あの、社殿建築を、の専門家だった。その人が設計したんです、宮崎で。
あ、設計し直してるわけですね、
あれ。最初設計して作っていくわけね。
あ、そうなん
です。で、この伊藤忠太さんの、伊藤、
おお、なるほど、
ね、これはもう、
ね、うんうん、
あの日本建築史学の開拓者とこう言われてるね、
うんうんうん、
でこの人が設計して今の神社ができたわけです
ね、うん
うん、だから非常にその神社建築としてはね、まあ、価値のある大事にしていかなきゃいけない建築
なんです。なるほどですね、
うんうん、ところでさっきのその、明治18年の、
はいはい、
官兵大社に指定されてから起こってくる新築運動ですけども、国会で予算をくださったりね、あの、あ、7カ年計画や、これはね、当時の国会は帝国議会ですが、宮崎神宮の大造営、造営の7カ年計画のためにね、毎年1万5000円を支出すると、国会が。それから、1万5000円を支出して、総計で10万5000円を支出。で、それに合わせて、明治天皇がポケットマネーをね、1万5000円くださ
った。ポケットマネーを出す神社って、
ない、それ以後ないんですね。
宮崎神宮が最後、
最初で最後。
それまでには 何箇所かあったんですか？
いやいや。それまではなおないです。
最初で最後なの、ね、うん、すごいですね。そこをちょっと
覚えてもらうと出
して、ご内土金っていうのは、皇室が自由に使っていいお金を
国
が
出す、ね。いや、珍しいですよね。
今回国会が予算を組むのも珍しいんですよ。
あ、そうなんですね。こう、国会自体も、うん、非常に珍しい。そういう、
まあ、未だかってないことが起こるわけですね。
おお、
でもそれと、
書いてないも
の、ね、そして宮崎では高井健官さんがその後の分の休憩を集める責任者になって県内全体から
お金を集めて作ったんです、うん、
そして佐渡原の藩の殿様とか延岡藩の殿様の子孫の方おられるでしょ、
はい、
そういう人たちもみんな役員になってお金を出
す。ああ、それで、
うん、そしてね、だんだん出来上がっていくんですけど、その時の材木がいりますわね、
たくさん、うんうん、
材木は、あの、神武天皇のもっと前にお祭りしている高原の佐野神社というところ。
はいはい、ありますね、
佐野神社。有名な神社が、うんうんうん。あの神社はもっと古いんですよ。
うん、もっと古いんだ、
うん。そして、佐野神社には、あの薩摩藩の島津氏がね、あの島津、秀吉の時代ですけど、秀吉が天下統一が進むと朝鮮に出兵するでしょ、
うんうん、
韓国を、
はい
ね、その時に島津氏も朝鮮に出兵するわけで、
ですね、
軍隊引きってね、
朝鮮討伐で、うん、行くんですね。
その時にその佐野神社でね、戦勝祈願をして行った。
ああ、それ聞いたことあります、
ね、で無事に帰ってくるわけ、うんうん、3年後にね、無事に帰ってきた時にお礼にね、佐野神社にずっと杉を植えるんですよ、
はいは
い、でその400年前ですよ、今からね、今もで、その植えた杉がね、ちょうどものすごく大きい杉になってるわけよ。それをこの宮崎神宮のね、建築台に提供する。
神社から
佐野神社から
宮崎神宮に提供して、
もともと向こうが先に神武天皇を祀ってる神社だからね。だからもう親子関係になってるわけです。佐野神社と宮崎神社ね、
はいはい、
で佐野杉っていう名前がついてる。その佐野神社の巨大な杉だ。高原に行くと佐野神社の参道がずっと長いですけども、500メートルぐらいありますけど、その両側にずっと木が杉の木ありますね、
はい、
あの両側のその島津氏が植えたものすごく大きな杉があったんですよ。今もいくつか残ってるけど、それを宮崎神社に持ってきて、あの建築材にしてあの神社を作った、
社を作ったんですね、
うん、だから佐野杉を使った。
へえ。
それから伊勢神宮の形式で作るその伝統的な神社はね、
はい、
あの塗料を塗らないんです、建物に。全部白木造り、 で宮崎に行ってみられたら分かりますが、あの建材には何も塗ってない、
腐ったりしないです、うん、すごいです、
芯の部分を使ってるからね、
腐らない、
まあ今はある程度なんかするかもしれないけども、そういうのが佐野杉が使った立派な材がね、それで明治38年に出来上がる予定だったんですけど、明治37、8年は日露戦争が起こるでしょ、うん、そのためにねちょっと建築が遅れるわけですね、うんうん、そして実際に完成するのはね、明治40年だったかな、少し遅れて明治40年に完成したわけです、
うん、
それで宮崎県はね盛大なお祭りをするわけですよ、うん、その翌年に、ね、明治41年ね、うん、はいはい、その時に、お祭りはね、京都の有名な神社のお祭りをね、
祇園祭
をモデルにしてお祭りをする、
はい、あ、それが今の、
それが今の出汁になる、
そうですか、
だから御法蓮を出して、
なるほど、
氏子たちがずっと後に続いていくというね、
今の神武さんになってるわけですか、うん、
だから、ね、その明治41年のその最初のお祭りはもう非常に盛大だったんですね。その時この宮崎周辺の村々にある有名な伝統芸能なのも出てきてずっと続いたわけで、その時有名になったのはね、田野の田野にものすごく大きな太鼓があるんですよ、
うん、
直径が2メートルぐらいある。
すごい。
田野はそれぞれの村々で大きな太鼓を作ってね、お祭りの時その太鼓を鳴らすのが有名だったんでね、田野の大太鼓って非常に有名ですけども、その田野の大太鼓を持ってきてね、打ち鳴らすんです。十いくつある、今も十いくつ残ってるんですよ、
田野は。すごい
ですね。でその太鼓がまた有名になったわけですね、
うん、
日本中で。
今事務所売ってますかね、太鼓。
今はもう出てこない
です ね。出てこないですか。
田野の大太鼓して、田野の太鼓には名前がついてるんだよね。
ああ、これが、うん、あ、その後ろにあるのがそうなんですね、うん、でっかい これが
これ
この包みみたいなのが、うん、
これは子供たちが包む、でこういう大きい太鼓はね、いっぱいあるんですよ、多分、
すごい、
直径2メートルぐらいのね。この太鼓を台車に乗せてね、うん、その最初のお祭りの時に御神工行列の後ろについてバンバン鳴らしたのでね、有名になった、
爽快ですね。
だ、まあ結局そういうことになって宮崎神宮の祭りが明治41年から始まった。でその前はその寛平大社になったために神殿を新しく社殿を作るということがあって、だから宮崎県の一大行事としてできたわけですね。
なるほどですね、それが
そういうことなんですね。